お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
サッカー FIFA のワールドカップのアジア最終予選ですけども、ちょっと混戦模様になってまいりましたね。
そうですね。もう本当に混戦というのが、言葉正しいぐらい、ひしめき合ってますね。
はい。で、これがちょっとそれぞれのチームの試合ちょっと振り返ってみたいんですけども、まずオーストラリア対サウジアラビアですね。これは本当雨の中だったのでちょっとお気の毒でしたね。
そうですね。私ちょうどですね、試合の直前までクラブの仕事としてトレーニングがあって、雨の中トレーニングしてたので、もうまさにどれぐらい雨が降って芝がまあどれぐらい濡れてるかっていうのは体感してました。昨日やっていたウェスタンシドニーステディアムっていうのは新しいステディアム で、しかも結構芝がそんな長くないので、そういう意味で言うと完全にボールが止まるまでは行ってなかったなっていうのを見てても感じました。
水の影響ってどのぐらいあるもんですかね。
まあもちろん、どれぐらいのね、雨量というか水量によるかと、あとはピッチのその下の土がどういう土かと、あとは芝の長さと芝の種類とか、いろんなものが影響してるんですけど、そういう意味で言うと昨日は新しい芝で、しかもハイブリッドってその天然芝と人工芝、ちょっとミックスされた新しいスタジアムだったってこともあって、降っていたんですけど、意外とパスは繋がってたなっていう印象です。
その中で結局0-0だったんですけども、オーストラリア、いいところがいくつかあったんですけども、サウジアラビアのゴールキーパーに阻止されましたね。ゴールキーパー、いいゴールキーパーですね。
そうですね。やはり私もゴールキーパーコーチということで、両ゴールキーパー、活躍をしたんですけども、やはり、その決定的な場面でシュートを止めるっていうのが、まあ一番やっぱゴールキーパーとしての醍醐味であると僕も思いますし、それを、まあされたですね、私からすると。っていう意味で言うと、すごく、いいゴールキーパー、特に昨日の試合に関しては決定的な仕事をしたと思います。
ボールの回し方とかそういう点はどうでした？オーストラリア。
オーストラリア、まず最初に昨日は初ですよね、男子の763日ぶりですね、ホームゲームとして戻ってきたのが、2019年の10月以来ということだったんで、2万7000人ですかね、約2万7000人ぐらいのお客さんが木曜日の夜にもかかわらず入ったんですけど、もうスタジアムの雰囲気は画面越しにも伝わっているぐらいすごく、まあ、熱くなっているっていうのが印象で、まあ、それに本当に押されるように、もう前半始まってキックオフからオーストラリアが攻め込んで、まあ、それは攻撃でも、守備もですけど、すごくこう声援に圧倒されてエネルギッシュだったっていうのが、最初の印象です。
ボールのキープなんかはオーストラリアの方が多かったような気がするんですけど、どうでしょう。
そうですね。いろいろな形でポゼッション率っていうふうな、あとは、そういうふうな結構言われたりするんですけど、まあ、オーストラリアの方が本当に微妙にですね、 51% とか 52% とか少し上回っていたので、オーストラリアの方がキープは上回っていたんですけど、まあ、オーストラリアの選手っていうのはどっちかっていうとこう体格的にとかコンタクトだったり、そういうのが優れている選手が多いので、そういう意味で言うと、やっぱサウジアラビアの方がボールをキープしたいとか、ボールを前に運んだりっていう、そのポゼッションとか、私たちはビルドアップとかっていうんですけど、そこに関してはサウジアラビアの方が勝っていたな、特に前半に関しては、優れていたなっていうふうな印象です。
はい。それでもう一つの日本対ベトナム戦の方ですけど、これは日本が1対0で勝ちました。勝ちましたけども、スポーツ新聞なんかによりますと、新勝、辛くも勝ったというふうに書いてあるんですけど、本当にもうちょっと点が取れなかったかなというふうに思いましたけどね、私も。
そうですね。残念ながらね、日本、こちらオーストラリアではライブ含めて、なかなかストリーミングでフルで見れるものがないので、私も、本当にハイライトと、そういうものでしかちょっと確認できてないんですけど、まあ、当然ですけど、誰もが、特にこのグループステージ勝ち点3プラス、あとは少しでも上に行くために得失点差という、なるべく失点を少なく、そしてなるべく得点多くを狙っていた中で 1-0 っていうのは、まあ一番中にいる選手と、そこで戦っているスタッフが願ってたと思うんですけど、まあ多くのところでは 3-0 だ 5-0 だと、まあもっと多くの得点を期待したっていうのは間違いないと思います。
その中で唯一前半17分にゴールを決めたですね、伊東純也選手ですけど、いい選手ですね彼は。
そうですね。もちろんね、日本国内にいるときからもそうですし、移籍してからも活躍をして、で、この予選に関しては本当に違いを作り出している。まあ、前回のオーストラリア戦で言ったら逆に違いを作り出されたっていう、選手ですけど、まあ、その選手が今回も、ゴール前ワンタッチで決めて、そのアシストをしたのが、 リバプール FC でプレーしている、南野選手っていう、うん、まあ、どちらかというと少しフレッシュ、完全なベテランではないこういう選手が、勢いを持ってカウンターから点を取ったっていう、そういう意味で言うと、すごく日本代表にしては、明るい材料になったのかなと思います。
うん、特にその伊東純也選手の私が、やっぱりこういう選手が出てほしいなと思ってたのは、その40分のミドルシュートなんですよね。これビデオ判定で取り消されちゃいましたけれども、こういうふうにその辺からもう打っていけるっていう、やっぱり選手が欲しいんですよね、日本は。
うん。いや、もう本当にまさに、その通りで、まあ、特に私なんてオーストラリアで、この、コーチを、していると、まあ、ちょっと上の、年齢になったりとか、A リーグと言われ、プロリーグになると、結構そのペナルティーボックスと言われる、まあ、ゴールキーパー手の使える範囲の外からシュートを打つことが男子も女子も多くて、やっぱそのシュート力が結構強いんですよね。うまく当たらない方もあるんですけど、やはりこう身長が大きい、もしくは体重が、あり、で、さらに筋力ある選手が本当に力強くミートすると、本当に速い、シュートがゴールの枠に飛んでいく。それっていうのはキーパーにとっても結構脅威なので、そういうのを持っているオーストラリアの選手、もしくはヨーロッパや他の国の選手と、どうしてもそういうものが、にヘステートというかこう、遠慮してしまう日本の選手、そこに関しては、まあ、もっともっとそういうシーンが増えてほしいとは、まあ、コーチの視点からも思います。
うん、よく言うんですけど、これ別のスポーツですけれども、日本人はちゃんとこう手順を踏まないとできないという傾向があるような感じがあって、外国の選手はですね、変な格好からでも何でもとにかくもう動物的な勘で打っちゃうっていうところがあるんですけども、そういう感じがしませんか？
そうですよね。これが私も、まあ、多くのスポーツね、いろんな、タイプの違うスポーツがある中でも、まあ、私自身やってきた、プレイしてきたこともあって、今サッカーもこうやって関わってて面白いと思うのは、結構その国の文化なのか、国民性というのか、まあ、当然個人個人なんですけど、その辺が結構出るなと。今おっしゃったように、日本の場合はやっぱりいい意味で、いかに綺麗に、そして完全に相手がもう手も足も出ないような形で、まあ僕ら崩すというんですけど、崩して、で、得点を取るということはやはりこう、美しいというふうに感じますけど、まあ、例えばオーストラリアでやったら逆にパワーで押し切って、その最後シュートを決めるっていうことも、オーストラリア人の中では燃える要素の一つですから、そういう意味で言うと、その辺も含めて、こう、私たち日本人が見てて、日本人の決める、もしくは日本のチームの決めるゴールの美しさと、まあ、オーストラリアに住まれている方、見ている方は、オーストラリア人の求めるゴールの美しさというか、試合の勝ち方っていう、その辺も結構サッカーの醍醐味かなって思います。
はい。さて、その結果ですね、日本が勝って、オーストラリアがサウジアラビアと0対0で引き分けましたんで、そしてオマーンもですね、中国と1対1で引き分けちゃったんですよね。ですんで、日本が3位に上がりました。このグループ B ではですね。で、オーストラリア、2位のオーストラリアとの勝ち点の差が1になったんですけど、いいところになりましたね、日本はこれで。
そうですね。一番最初というか、この冒頭にも出たように、混戦ですね。うん、本当に。
はい。この後、次16日、オーストラリア時間で言いますと17日になりますけども、そこで日本オマーンとやりますけども、これがやっぱりこのグループ B の一つの勝負のへそになるでしょうね。
そうですね。もう本当に、もう反対側のグループ A に関しては、結構差が、上位2チーム、上位2つの国と、他の4カ国、4チームっていうのが結構差が出てきたんですけど、このグループ B に関しては本当に1位から3位までが勝ち点4の中で争っていて本当にどうなるかわかんない。そういう意味で言うと、もう本当に勝ち点一つでも、もしくは得点一つでも、失点一つでもが大きな分かれ道になるっていうところで言うと、まあ、ものすごく各国が準備をしていると思うんですけど、その中に日本はここから今移動をおそらくして、さらに戦うということで、そのアウェーでの試合っていうところがどういうふうに、まあ、選手のコンディションだったりとかに影響するかっていうのは、重要かなと。それはオーストラリアもそうですね。オーストラリアも中国の一応ホームという形で第三国にこれから移動して試合をするので、その移動とコンディションっていうのは、両国にとっても鍵になると思います。
うん。いずれにしても、どのチームもですけども、これから一個も負けられない、とにかく勝ち点を稼ごうということになっていくと思うんですけども、オーストラリア、次の試合はどうですかね？どうなりそうですか、まず。
そういう意味で言うと、オーストラリアはネガティブなイメージはないと思うんですよね。というのは、 まあ、日本に負けてしまって連勝が止まったっていうのはあるんですけど、やはり昨日の試合見ててもサウジアラビアってすごく守備にしても攻撃にしてもいいチームに、しかもグループのトップにいるチームにホームで負けなかった。で、引き分けで最低勝ち点1を拾って、そして、そのままの今勢いがまだ止まってないっていうところに関して言うと、これ2敗してたら違ったんですけど、そういう意味で言うと、次の中国戦に関して、私はポジティブかなと。残念ながら、ハリー・スーター選手っていうキーのセンターバックの選手がちょっと膝の怪我をしてしまったので、出場が多分できないんですけど、そういう意味で言うと、オーストラリアはいい印象のまま次の中国戦に臨めるのかなっていうのは個人的に思っています。
日本はオマーンにホームで負けてますんで、これの方が心理的にきついかもしれないですね。
そうですね。これ多分どっちから見るかっていうところなんですけど、オマーンからしたら本当に自信を持って、しかも勝ち点、これ、オマーン勝てばひっくり返りますから、当然順位が。そういう意味で言うと、オマーンとしては、1戦目にあった自信と、これ勝てば本当にこれまでひっくり返るっていう、その希望というかワクワクがある。そういう意味で言うと、日本は当然勝たなければいけない。あった当然ですけど。その辺の、選手がどう感じているかっていうところは、すごく想像するだけで面白いですね。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。